荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー3709、2024年4月8日月曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日もやってきた荒木浩二の風と遊ぶなんですけれども、今日はですねかなり明るいですね、空にこうなっています。これからね朝のグラデーションがですね一気にねやってくるっていうですね、まあ、そんなこう状況なんですけれども、気温はですね7度、高いですね。今日もですね20度近くまでですね気温が上がるんじゃないかっていうですね、まあ、そんなね天気予報にこうなっているわけですけれども、一段とですね雪がこう溶けていく、まだね庭先ではですね雪の方たち頑張っていますので、まあ、どこまで粘るんでしょうかっていうね、まあ、状況ではあるんですけれども、今日はですね、まあ、そういう中一冊のですね本を紹介したいなと思ったりしていますといったところで、今日もですね最後までよろしく。はい、ということで冒頭まずはですねお知らせお願いからっていうね話にこうなるわけですけれども、荒木のですねコージャラキアートワークスというホームページがあります。ここでねフォーカトマンツっていうですねページがありますけれども、このページ物販の部をですね司っているページにこうなるわけですけれども、ここで販売されているものたちがですね、売れていくと、その売上金はですねカトマンズで生活をしている荒木のね、関わりのある子どもたちってお世話になっている、施設があるわけですけれども、そこのね、まあ、子どもたちのですね活動資金だったりだとか、そこを卒業した後にですね住むところがない、そういうね子どもたちのですね、ための、一軒家っていうものを借りてるわけですけれども、そこのですね子どもたちの生活費、そういうねものにこう当てられる形になっていますので、ぜひよろしくお願いいたしますっていうことと、それからもちろんねアーティストの方たちのですね作品に対しての、お金って話にもこうなりますので、向こうでお世話になっている方たちのですねいろんなね、追い風にこうなるっていうね、まあ、仕組みで動いていますので、ぜひ利用していただけると嬉しいっていうことと、あとはですね、マニアックなものが多いです。プルパであるだとか極小であるだとか天寿であるだとか、まあ、こういうね、ものたちですので、探してる方たちはですね日本国内いるかと思うわけですよ。ぜひですね情報を拡散していただけると嬉しいといったところで、今日もですねお願いから入りました荒木のですね風だそうですっていうねことにこうなるわけですけれども、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、今日もですね本題にこう入っていくわけですが、ですね時たまね、もちろん本をこう読んだりこうするわけですけれども、今日はですねまあ、タイトル的にはですねこういう本になるんですけれども、江戸の憲法構想というですね、まあ、こういうタイトルのついてる本って、日本近代史の if っていうことって、これですね関義樹さんっていう方が書かれてる本です。で販売はですね24年の3月のこれ25日かな、発行が3月の30日っていうね、ことになっているので、今新刊出たばっかりです。概要欄にリンク貼っておきますので、興味関心のある方はですね手にしていただけると嬉しいなと。で一応ね ISBN コード、お伝えしておきますけれども、 ISBN コードがですね 978-486793-0267、 もう一度復唱しますね。 ISBN 978-487 ISBN コードもう一回復唱します。978-486793-0267、定価がですね2200円プラス税金っていうね、ちょっとお高い本にはなってるんですけれども、内容がですね非常にこう面白いというか、ずっとね荒木はですね疑問にこう感じていたと言ったらいいんでしょうかね。いろんなね歴史というものがですね、表舞台にこうあるわけで、まあ、教科書にもね書かれていたりするわけですけれども、ずっとね長くこう生きてくるとですね、長くって言ったってそんなにこう長いわけではないんだけれども、このね生きてきた短い中であってもですね、どんどん教科書が書き換えられていく、新しい事実が出てくる、まあ、そういうね状況って、何がね実際に行われていたのかってことも含めて歴史っていうことに関しては、新しいですね史実、これが明らかになることにですね その都度書き換えられていくってことがあるわけじゃないですか。で、多くの場合歴史の中ではどう言ったらいいでしょうかね、時のこう権力者っていう方になりますかね、それにこうぶら下がってる方たちのこう都合でね、後々にこう残す資料にですね手心を加える、まあ、つまり、修正をする、隠蔽をする、そして自分たちの都合の良いものに書き換えるっていうことがですねずっと行われてきてるってことは、まあ、明らかなわけですよ。まあ、現在においてもですね、今まさに自分たちの目の前でそういうことが起きてるわけじゃないですか。自民党のね、お金の問題、もうひどい話ですよね。事実組織的な動きをしていたにもかかわらず、何も知りませんって言ったところって、まあ、しかもですねお咎めもなく、明らかにですね脱税行為であるっていうことが分かっている、それから下手をしたらですね詐欺行為にも値するいろんなね罪がですね問われるようなことが組織的に行われていた、つまり組織犯罪というですね手をこうなしているわけですよ。まさにですね自民党が組織犯罪ということに関して、これはですねどのように定義するのかということを国会でね答弁している、そういうですね一幕か一幕かですね今から数年前にこうあったわけですけれども、まさに自民党が自分たちで言っていた組織犯罪の定義にですねすっぽりとこうはまるような状況に今なってるんだけれども、自分たちでそれを言っておきながらそのね内容をですねもう亡き者にするというか、何事もなかったかのようにですね、一部の形にはこうやめてもらう、でなぜやめてもらうのか、その内容だとか何をこう審議したのか全くわからない、日本全国のですね自民党員合わせるとですねどのぐらいいるか分かりませんけれども、お金をですね渡した人ももらった人も全ての方たちがですね罪に問われなければいけないにもかかわらず数名で終わりっていうですね、だからちょっと全く理解できないことが起きる、まあ、つまり時の権力者って言ったらいいでしょうかね、権力に連なっている方たちの都合でねいくらよ一回用にもですね自分たちで決めた法律であるにもかかわらずそれすらですね乗り越えていこうとするっていうねことが今目の前でまさに起きてるわけですよ。ということは過去に起きていたことなんかっていうのもですねどうやって受け取ったらいいのかっていうことに関して専門のですねいろんなね研究をされている方たちか、その史実ってことに関して一つ一つこう紐解いてくれていってるっていうね、まあ、非常にこうありがたい話になるわけですけれども、まあ、今回、まあ、注目している一つのですね、ポイントとしては近代史なんだよね。この150年ぐらいでしょうかね、江戸幕府からですね明治維新へ、いろんなね物語で紡がれてくるだろうし、それからそこに紡がれてきてる物語いろんなねところでこう美化されてですね、盛り上がるわけですけれども、実は紐解いていくとそんなにね華やかなものではなかったし、もしもですねちゃんとした歴史の表舞台ってことをですね進めていることができていれば今のような日本にはなっていなかったはずであるっていうね、でそこには一体どんなですね力が働いていたのかっていうね、だから日本国内って実はテロ的なね動きの中で今の日本の形になってしまったっていうことがですねより明確にこう浮き彫りにされるような状況がですね今その研究のね中からいろいろなことがこう分かってきていると。ただそのね史実に関して今なおですね都合の悪い方たちがですねたくさんいるわけですよ。だからそのねその江戸からですね明治維新、それから明治維新から今回で1回今にこう至るまでのですね都合の悪いことをですね言われたら困る方たちにとっては非常に都合の悪い本が出版されているっていうね。そしてこのね関良樹さんという方はそのあたりのなんだろう実際の史実としてどうだったかっていう、こう事実をですねしっかりとこう付き合わせていきながら研究されている研究者でもあるんですね。この方が書かれている他のね本にもですねいろいろとこう興味関心があるそういうねものがこう並んでいますので、ぜひですね手に取って読んでいただけると今のですね世界っていうものがよりね明確にこう見えてくるんじゃないかなっていうね気がしています。ある日もですねまだ全部は読み終えていないんですけれども、まだ3分の1ぐらいですかね、昨日届いたばっかりなんですよ。なんで、まあ、頼んでから数日間経って、まあ、昨日届いてですね、 で大体3分の1ぐらいこう読んだところって、今日はですねこれはねもういち早くお知らせした方がいいなっていうねところって今日お話をしてるんだけれども、まあ概要欄にリンクを貼っておきますので、 Amazon になりますけれども、まあ、そこからですねタグっていくのもいいだろうし、あとは自分がですね自分皆さんがですね、登録している例えばねいろんなこう書籍をね買うところあるじゃないですか、まあそういうところで、まあ、検索かけてみてもいいんじゃないかなと思ったりしています。江戸の憲法構想、日本近代史の伊布関良樹さんです。そして出版社はですね作品社っていうですね、これ作品社でいいんだろうね、読み方としては作る品物の会社の社ですね、作品社からこう出版されています。まあ、こういうね本がですね出てくれると本当にこう嬉しいですね。歴史をですね、まあ、修正をして自分たちのですね都合の良いように使うっていう方たちは後を絶たないわけですよ。その時の歴史をですね使って自分たちのですね都合を立てるっていうね、まあ、これがですねいかにこう世の中をですね歪めてきたのかっていうことは、これは日本だけの話ではなくって、まあ、世界中でね起きている話になるんだけれども、そういうねことにですね常に民衆はですね巻き込まれてきているって話ですよ。そういうね巻き込まれていることに関してノーを言える世の中に今なっていますので、まあ、選挙でですねノーをですね突きつけるってことをやっていいわけですよ。まあ、これでね世の中がですね少しでもこう動くのであれば本当にねありがたい話だなって話になりますので、しっかりとしたノーを突きつけると。で今ね荒木は非常にこう心配していることに関してはこのタイミングというかこの本が出て非常にこう良かったなと思うのが一つ、それから実際に日本で起きているその政治とですね政治じゃないな、自民党とお金の問題、明らかにこう犯罪行為であるっていうね、状況であるにもかかわらず、そのね親玉がですねなんと9年ぶりでしょうかアメリカにですね国賓として招かれているっていうね、だから組織的な犯罪をやっていた親玉なんて言ったんでしょうかね、その組織的な犯罪をやっていた親玉である、首相がですね国賓としてアメリカに、招かれるっていうね、これどうね判断しますかって話にこうなるわけですよ。何もね解決することなく、何に答えることもなく、何も明らかにすることなく、そしてやった感だけは出す、でもそのやった感でもですねなぜそうなったのかという説明はしない、そして政治的な責任っていうことに関して道義的な責任っていうことも言うには言うんだけれども、じゃあそれをですねどうやって果たしたのかっていうこともですね何もこう答えない、そして自分が関わっている政治団体もですね、脱法行為であろうということか堂々と行われているっていうね、そしてやってはいけないことを岸田さんはですねいろいろとこうやってきてるわけですよ。まあ、その都度ですねもみ消すっていうことをですねやり続けながら今のポジションにですね収まっているっていう状況もですねあるわけですよ。有権者の方たちにですねうちは一つ配ってもですね離党しなければいけないということが起きていたにもかかわらず、他のね、自民党の議員さんであっても、岸田さんは堂々とですね、しかもサミットの、ロゴが入ったものをですね有権者の方たちに配るだけ配ってですねお咎めなしとかね、まあいろいろとですねあらん限りのことをやり続けてるわけですよ。まあ、そういうね、まあ、方がですね国賓としてね招かれているっていうこの異常さ、そこに一体何があるのかなっていうね、で日本のですね何を切り売りしてくるのかなっていうね、まあ、国民のですね命財産さまざまのですね生きるっていうことをこう搾取したものをですね差し出してくるんじゃないかなと思ったりしています。本当にこうそういうね方たちがですねそういうね歴史的なですね政治的なこう舞台に行ってあらん限りのことをやるってことに関してはやはり勘弁してもらいたいなと思うのはですね普通じゃないかなと思うんだよね。そういうこう状況下の中でこのような本が出てくるっていうのは非常にこう意味がですねある。そして我々は歴史をですね修正して自分たちの都合をですね振りかざす方たちにですね巻き込まれたくはないなっていうね、まあ、シンプルな発想ですよ。そしてこういうね研究をされている方たちがですねよりね深く研究をすることができ、いろんなね隠蔽されてきたことをですね明らかにするっていうことに関する努力に関してはですね本当にね頭が下がる思いです。ところでもう感謝しかないですよね。 本当にありがとうございますって話になるわけですけれども、といったところで今日はですね、江戸の憲法構想というですね、日本の歴史の if 関良樹さんのですね本を紹介して、くれていきたいと思います。はい、ということで、今日はですね、荒木が今ですね、読み始めている本のですね、あの紹介端子になるわけですけれども、やっぱりね、本書かれる方たちすごいですよね。まあ当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないけれども、もうちょっとこうね、我々はそのね知識をですね受け取ることしかこうできないわけですけれども、受け取ったものをですね、じゃあどうやってね社会に還元できるのかなっていうと、それはね、自分たちの生き方でですね、なんとか返していくしかこうないわけですけれども、でもこういうね、知識的なことっていうのは非常にこう重要で、いただいたものがあるからこそですね、次の動きにですね何かしらのこう変化をねもたらしてくれるって話になるわけじゃないですか。だからこの、知識っていうものをですね、シェアしていただいて、その知識をですね我々は知恵としてね未来にこう託すことができるんですよ。それがね、いろんな託し方がですねたくさん折り重なっていくからこそ、このね分厚いですね社会っていうものが成立しているわけで、そういうねところにですね、一定のこう光をね灯すっていうこと、このねきっかけをですねいただけるだけでもですねありがたいって言ったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。